理想するチームの作り方。チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。よろしくお願いいたします。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は第1回目ということで、仁生さんの生い立ちについていろいろと伺ってきました。今のお仕事につながるようなね、体験も聞かせていただいて、まあリスナーの皆さんにとっては仁生さんのことを身近に感じていただける、そんな回だったかと思います。さあ、そしていよいよ第2回目ということで、仁生さん本題に入っていきますが、初めはどうしましょう、どんなお話からいきましょうか。
そうですね、なんか僕のチーム作りのこう考え方というか方針については皆さんにこう知っておいていただきたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。
いいですね、まさにこう俺流、人生流のチーム作りやはり何かあるっていうことですよね、人生さんらしさが、
はい、そうです。
じゃあぜひそのお話を伺っていきたいと思います。大きな特徴はどんなことですか。
はい、ありがとうございます。そうですね、組織、まあ、いろんなやり方をやってきて、今はこのやり方をしているっていうところになっていくと思うんですけれども、はい、まあ、いろんなね、チームの作り方はあると思うんですけど、僕は、その、今いるメンバーで、こう、盛り立てていく、チームを作っていくっていうのを意識してます。
うん、ということは、例えば、どなたか新しい方を入れるとか、ヘッドハンディングしてきて、すごく優秀な方を入れる、ということではない。
そうですね。そういったところでもなく、しかも、そのメンバーで、でやる気ない、ね、ないやつは辞めさせちゃうとか、もう置いてくと、とかね、うん、そういうのではなくて、
うんうん、
はい、今いるメンバーでやっていくっていうのを方針にしますね。誰も、取り残さないっていうところですね。
でもそれって、一人一人、こう、メンバーの能力だったりとか、うん、あと考え方って、最初は全く違いますよね。
あ、そういうチームも多いですね。
うん、そこをあえてなんですね。
あえてですね。
いや、一人も取り残さないチーム作り、
うん、
その他にはありますか、特徴は。
その他の特徴っていうところでいくと、
うんうん、
まあ、コンサルタントなので、こうなんかね、いいアドバイスをするとか、
うん、
コンサルティング、ね、アドバイスとか、まあ、アイディアをね、こうどんどん伝えるとか、うん、まあ、言っちゃうとダメ出しする、して、こう修正をかけるとかっていうのを結構求められることも多いんですけど、でも僕の方では先にクライアントさんにはお伝えして、いきなりそういうダメ出しとかアドバイスとかしませんと。まず、皆さんで考えていただいて答えを出していただく、考えていただく。で、実践してもらうっていうのを、基本にしてます。
でもこれもついつい口出ししたくなりと思うし、うん、それから頼んだ方にとっては、うん、人生さん何にもしてないじゃないって思われそうな気もするんですが、
うん、はい、そういったところもあると思いますので、初めにそれはもう契約前にしっかり伝えます。
もうまずは見守るところから。
そうです。見守るっていう、まあ、促すですかね。質問とか、うん、皆さんが主体的に動けるようにしていくっていうところを意識して、
うん、
まあ、僕ら言っちゃうとね、なんかこういう時はこうした方がいいとかっても言っちゃうと、ありますから、伝えることは全然できるんですけど、それをやっていたらあんまりこう、結果がやっぱり出なかったんですね。うん。例えばなんか僕らそういうチーム作りっていう、テレアポ、テレフォンアポイントですかね、のチーム、
はい、
の立ち上げてチームを作るとかっていうのをやってるんですけど、
うん、
そこで、すごいアドバイスをしてほしいっていう、なんですかね、そのリーダーの方がいらっしゃって、そのマネジメントするマネージャーの方かな、リーダーの方がいらっしゃって、うん、すごい言ってくださいっていうから、じゃあなんか言おうと思って、すごい言ってたんです、うん。で、違うチームは、もう、特にそういうリクエストもなかったので、皆さんに考えてもらって、まあ、お客さんの立場になってもらうロープレイをするんですね。お客様になっていただいて、ロールプレイをする。で、その対応したお客、アポインターではない人が、アポインター役をして、じゃあ、対応してうまくいかなかった方、お客さんになっていただくと、お客さんの気持ちになれるので、なんかこう、アイデアがなんか分かったりするんですね。うん。 で、その2チームですね、ロープレイでお客さん役やったりとか、自分たちで答えを見出すチームと、もう我々が答えをどんどん言って、指摘して、こうやってください、こうやってくださいって言ったチームで、どうなったかっていうと、その僕らがアドバイスしたチーム解散になりました。結果が出ず。
なぜっていう感じがしますが。
そうなんです。もう離職率が半端なく上がっちゃいまして、で、いや、ダメ出しばっかりされるから、モチベーション下がっちゃって。
ご本人さんたちの
そうです。アポ
自
インターの
尊
皆
心
さ
も
ん、
傷つくし、
傷つくし。
ここにいてもやりがいもなくなってくるしっていうこと に。
認められないみたいな。頑張ってるのに認められ
そう
ないみ
か。
たいな。なんかそういうのになってしまいましたね、結果として。まあそういう苦い経験を僕らもしてます。
まあ、そこから、まあ、ダメ出しというか、こう、最初から、ああだこうだとは言わずに、促すような指導に変わってきているっていうことですね。
そうですね、
その
自分
他
が。
にもありますか？特徴的なことは。
はい。もういろいろ本当にあるんですけれども、僕ら、自分たちで、使命とか価値観、まあ大事にしたいこととかを話し合ってもらうんですね。自分たちが、なんかどんなことを大事にしてこのチームを作っておくかとか、まあこの会社をどうしていこうかとかっていうところですね。ビジョンとかね。目標とかスローガンとか、中心的な質問って日々こう問いかける質問とか、そういう、もういろんなものをこう作ってこう、僕らのセットっていうかあるんですね。ゴールアライメントって言い方をしてるんですけど、そういったものをこう一つ一つ作っていくんですけど、はい。で、その時の、作ったものをなんか最短で、こう僕らがね、それもアドバイスしたら早く作れるんですけど、それよりも、その作る過程ですね。皆さんで話し合う過程っていうのを大事にしてくださいって言ってます。
これやはり目的があるわけですよね。
そうですね。話し合いをする中で、自分はなんでこれを大事にしたいのかっていう、その理由だったりとか、自分のバックボーン、もしかしたらその人の生い立ちとか、経験とか、そういったところまで話してくれるので、そこの自分たちの、まあ、例えば大事にしたいことを話す中で、自分自身のこと、自己開示が進んだりするんで、お互いがお互いを理解し合えるようになっていくっていうのがあるからですね。
表面的なお付き合いだけではなくて、その人の考えてるバックボーンまで知ると、少しこう、接するときの感じも変わってきますよね。
めちゃくちゃ変わります。
ね、あの人ああやって言ってるけど、本当はこういうバックボーンがあるからこういう話をするんだって思うと、受ける方も、こう、例えば怒りになりそうなときも、ちょっとこう、あれっていう、一拍を受けたりするっていうところで、チームの雰囲気が良くなったりするっていうことはありますよね。
おっしゃる通りですね。で、特に幼少期のこととかを自己開示できるようになると、めちゃくちゃ信頼関係が、なんか、深まりますね。
これは幼少時の時のどんな話がいいんですか？
幼少期の時の、やっぱり自分のなんか辛かったこととか、なんか嫌だったこととか、周りには全然言ってないこととかを、そのチームの人たちだけに言ってるってことも結構多いです。家族とかにも言ってないこととか。
でもこれ仕事につながるのかなってね、思う方もいらっしゃると思うんですが。
はい。ありがとうございます。そういうね、思いあると思うんですけど、これめちゃくちゃ仕事にもつながりまして、で、お互いのことを、人間として、やっぱりこう信頼するとか、まあ、ね、応援したいとか、そういう気持ちですよね。やっぱそれって仕事にもこう反映されていくっていうのは僕ら、たくさんのね、組織関わってきてあります。本当表面上の、もう仕事の話しか一切しない会社もありますよね、やっぱりね。
の方が多いかと思いますよね。
なんかね、ちょっとそういう時代の背景もあって、あんまりこうプライベートのこと聞いたらね、ハラスメントだとかってなっちゃったりするんで、なんか無理やりはね、全然ないですけども、でもそういうなんか話をしていく過程で、そういう自己開示をしたくなるような、まあ、安心安全の場を作るような、そんなコミュニケーションとかも僕らお伝えはしてるんですけど、はい、そういうふうに安全安心の場で自己開示できていくと、組織がすごくいい雰囲気になりますし、言うともう生産性が上がるとか、成果が出るとか、コミュニケーションが円滑になるっていうのはめちゃくちゃあります。
ここまで、人生三流のコンサルの仕方として、まあ、一人も取り残さないようなチーム作り、それからこう、ダメ出しをするのではなくて、サポートするような、少しこう、後ろから押してあげるような、背中を押してあげるような声掛け、 それから今使命感とか価値観を大事にしていくっていう話、またそこに加えて、今のことだけではなくて、その人のバックボーンを知っていくっていう、それがチーム作りになっていくというのは大きな特徴だなと思うんですが、この他にも何か心がけていらっしゃることありますか？
心がけてることですね。全商人全肯定っていうのがありまして、
もう一度おっしゃってください。
全商人、もうすべてをもう承認する、すべてを受け、
全
肯定する、
商人。
承認する、承認する、承認
全
して、
肯定は、肯定ですね。
肯定する、
否定
もう
しない方ですね。
否定しない、もうなんか言ったことに対して、こう、ダメ出しとかしないってことで、まあ、例えば、その会議とかね、あったりすると、新人の方とかって、まあなんか全然的外れなこと言っちゃう人、ね、子もいるじゃないですか。で、普通の会社だったらどうなのかなってあると思うんですけど、なんかそんなんもうなんか、全然関係ない話とか、もう言わないでくださいとか、何言ってんだお前とか、なんかそういうね、茶化したりとか、ダメ出しされたりとかってあると思うんですけど、でもその人は一生懸命ね、なんか、意見ね、これだと思って言ってるんで、その意見を言おうとして、こうね、積極的に言ってくれた行動に対して、ありがとう、まあ、こう、承認ですね、をするっていうこと。
でもそれ嬉しいですよね、された側は。
もうこれ、で、逆に言うと、もうそれをね、進めていくと、ちょっともうわかんないけど、もうなんか意見言おうとするみたいになってくるんですよ。
でもその中からひょっとするとキラッとする原石が出てくるっていう可能性が増えますもんね。
そうなんです。おっしゃる通りで。で、ちょっと書籍にもね、書かせていただいたんですけど、僕らの、もともとね、ジェームス・スキナーですね、師匠をやってたセミナーのですね、のチームは、新しいスタッフが入ってきたときに、そのスタッフから、もう挙手して、会議っていうかね、そういう意見言うときも、みんなもう積極的に挙手して、もうわからないけど、まあ、スタンダードデリバーっていう言葉があるんですけど、もう立ち上がって届ける。もうわかんなくても立ち上がって届けるっていう意味なんですけど、わからないけど、もうスタンドデリバーで手を挙げましたっていう、刺されても、なんか全然答えれないんですよ。全然答えれないけど、手を挙げたっていうのが、もうチームがうまくいってるなっていう、こう、証というか、もう状態だっていうのがあるんで、それぐらいもう安心安全の場で何言ってもいいし、間違ってもいいし、もう何だったら答えわかんないけど、もう立ち上がるとか手を挙げるとかしていいっていう、そういうチームを作れたら、もうみんながどんどんアイデアするんで、まあ、組織とか会社ね、もうそれはもうアイデアばっかりでもう売り上げも上がりますよ、そんな会社は。
やはりみんなが話しやすい雰囲気を作るっていうのはね、非常に大切なことなんですが、でも分かってても、どうやるの？っていったところが大きなところだと思うんですよね。まあ、そんな時に助けてくださるのが人生さん。といったところですね。書籍のね、話もありました。多分今、YouTube なんかでご覧の方は書籍の表紙も出てると思うんですが、理想するチームの作り方という書籍が発行されています。こちらは書店でも買うことができますか？
そうです。書店であったりとか、Amazon とかですかね、ネットの書店とかでも購入できますんで、ぜひ読んでみてください。
それからですね、先ほどお話がありました、ジェームス・スキナーさんですが、この方は7つの習慣を広められた方。
そうですね。日本に7つの習慣を広めた人ですね。
ということは、この7つの習慣も一緒に合わせて読んでいただくと、ここからのこの番組の話が腑に落ちやすくなるということはありますか？
あ、もうおっしゃる通りですね。やっぱりベースが7つの習慣、僕らありますので、それも読んでいただけると、すごく共感いただける部分が大きくなるんじゃないかなと思いますね。
まあ、経営者の方ね、7つの習慣、お手元にお持ちっていう方もいらっしゃるので、また番組をね、聞くときには、このあたりですよっていうのもお伝えしていければと思いますので、ぜひそちらもお手元に置きながら、そしてまだ全然これからチーム作るのはわかんないっていう方は、この番組を聞きながら、ぜひ皆さん素敵なチーム作りをしていただきたいなというふうに思います。さあ、人生さん、次回はどのあたりのお話をしていきましょうか？
そうですね。なんか今日ね、そういった方針をお伝えしたんですけど、ちょっと改めてその方針の、なぜそれなのかっていうところの、部分もちょっとお伝えしたいかななんて思いましたけども。
そうですね。じゃあこの方針についてもう少しじゃ深掘りを していきましょうかね、はい、うん、はい、ではまた次回もぜひよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。